にちは、B ボールミューズ、なげです。今日はゲストにゆりやさんに来ていただいてます。ゆりやさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもどうもすいません、これちょっと撮るの2度目になってしまったので。
まあ、2度目ですけど、はい、最初同じ入りから
そうですね、
いやちょっともう 前のタムさんの4回が、うん、きついみたいな
そうです。あ、でも
全部聞いてこの後かよみたいな
確かに確かに。まあでも、なんだろう、タムさんの回は NBA の話ほぼしませんでしたからね、あれね、
うん、そうですねまあ普通お高いにしたゲームが長いみたいな
そうですね。なんかもうすっごいいろんなゲームの紹介
面白かったです、
うん、ね、私もちょっとすごいゲームしたくなりました。
いや、さすがって感じ、うん、お二人、うん、いいコンビです
ありがとうございます、楽しかったです、まあ、でもユリアさんはすごい、まあ、また全然違った視点から、主にケビン・ラブの視点から
そうですね、ケビン・ラブの視点しかないみたいな、
うんうん、ケビン・ラブをめでる
他ないですけどいいですかみたいない
やでもすごいいろいろすごい詳しいと思うんですよね、ケビン・ラブ以外の子供だから、いろいろ聞きたいなと思ってるんですけど。
ありがとうございます、はい、いや、まあ、ケビン・ラブについては、まあ、置いといたとしても他は全然ね、うん、全然本当に手だれの皆さんとは、うんいや、もう本当どこにでもいるおばさんなんで日本の
いやでも、そのなんだろう、こうケビン・ラブを深く掘り下げることによって、こういろいろなんだろう、さすがだなっていう、なんか見方とかもすごいなんか違うなと思うんですけど。
本当ですか、ありがとうございます。全然もうね、その自覚全くないっていうか
あの息子さんがバスケされてるんですよね、
うん、そうなんですね、うん、ミニバスで、うんうんうん、もうすぐやっと10歳なんですけど、ミニバス始めてて、2年、小2から始めてるんで、今小4終わるとこなんで、丸2年って感じですかね、2年、3年目。
ミニバスってなんかこう何歳から何歳までって決まってるんですか？
ミニバスは小学校卒業までですね。小学生が1年生からやれるっていうことです。
逆に小学生だったら、うん、ミニバスじゃなくて普通のバスケはないってことですか？
ないってことです。
あ、
基本ないです。ミニバスは、そうだから基本小学校からバスケやりたいならミニバスに入るって感じですね。
なるほど。
うん、一応キッズ用のルールっていうのが、うんうん、ミニに、バスケ協会でミニにあるんで、それに沿ってやっていく形ですね。
なるほど。いや、結構違ったりするんですか、うん、ルールとか。
基本10人絶対出なきゃいけないです。コート5人ですけど、
うんうん、
必ず10人にはプレータイムが入ります。
あー、なるほど。
で
ベンチ含めてってことです
か？そうです、そうです、そうです、そうです。で、10人いないとダメです。例えば9人しかメンバーがいないと、
うんうん、
公式戦は最初から負けです。出れますけど、
うん、
出れますけど、スコアが10対20で負け固定みたいにしてついちゃいます。
10人以上は逆にじゃないってことですか？
あ、うん、全然。10人以上はいくらでも出れます。
あ、でも10人は出なきゃいけない。
そうです、そうです。同じ子が3クォーター分続けても出れません。
へ
え。だから一人のうまい子がずっと出て、うん、こう何十点もぶっちぎるってことが一応ないようになってます。
ああ、なるほど。
はい。だからうまい子もどっか飛ばして1、2、4みたいな。
うんうんうん。
うん、飛ばした感じで出なきゃいけなくなってますね。
なるほど。
うん、だから結構均等に意外と使ってくるところが多いですかね。
うんうん、なるほど。なんかたまにアメリカの学校で、小学校とかはあんまそんなに聞かないですけど、
うん、
中高とか高校とかかな、でやっぱり 学校によって、まあ、学校の部活っていうかチームだけど、
うんうん、
そのあまりにもこう差があって、
うんうんうんうん、
1点も入れられないぐらいの。
いやーでも子供のうちはありますよ、うんう
ん、あでそれでもその相手チームがもうどんどんスコアを上げてってそれは、
うんうんうん、
それはいいのかみたいななんかこう倫理的に倫理的にっていうか道徳的に相手が
全然そうかわいそうですよね、
う
ん、
そうそうそうっていうのがたまになんか話題にな
でもまあでもミニでも結局同じことですね、うん、子供の方が実力差が出やすいんで、
うん、そうですよねやっぱね、
うんうん、うちはもうボロ負けする方でなんで、
うんうんうん
うん、でボールがちっちゃいですねすごくちっちゃいです5号なんで
うーん
うーんそれはで5号
学校とは別なんですか学校で
そういや学校で組織だってなくて地域のチームみたいなあの野球チームとかと一緒ですかねこの辺の子はここみたいな、
うん、あなるほど
うん、で、4校ぐらいまでしか登録できないんで、か、うん、ちょっとかぶっててもいいんですけど、うん、もうこの高校何章と何章と何章は大体このチームでも決まってるんですよね。
うーん、
うん、だから移籍はできないし引っ越さない限り移籍はできないしって感じです。
じゃあまあなんだろうその選チームを選ぶとかいうのはできないと思う
んですね。できないんですよ、うんうんうん、そこが結構こうサッカーとかとは大きく違うところですね。
あなるほど、
うん、お金もかからないんですけど、うんうん、習い事にしてはボランティアでやってるところが多いんで、
うんうんうんうん、
ただクラブチームを移籍するっていうことはできないんで。
なるほど。
もううちなんかはすごくサッカーが盛んな地域に住んでるんでもう人がいない。
あそうなんですか。みんなそっち
行ってそうそうですそうですもうみんなでサッカーはやっぱ3歳から結構できるんでこの辺の子は
ああすごいです ね,、うん、
ねやっぱ3歳からやっていくともう友達も地域もそのまんま行くじゃないですか大体
そうですね
うん、うん、でまあクラブチームはサッカー移籍できるんですけどまあやっぱ何個もあるんで、
うん
まあ、この辺の子はその何個かに必ず所属してるしまあやめてバスケにはしないですよねいきなり
そうですよね、まあ、それこそそんな3歳からやってたら
そうしかもサッカーじゃね
うんうん、うん
うん、もうほとんど要するにクラスのほとんどの子がサッカーはやってるみたいな、うん、
へ
えで残りの本当にそう5分の1ぐらいがなあのサッカー以外をやってるんですけど、
うん、
その中でこう取り合うっていう、 もう本当にちっちゃいパイで取り合うんで人がどこにもいないんですよねサッカー以外だと本当にドッジボールもいないし、
うん、
体操もいないしみたいな
あじゃあバスケもその中でも、
まあ、そうですねうちの子学年で一人なんでバスケやってんのそう120人いて、うんうんまあ、男の子60人やっぱいますけど、うん、うちの子だけなんで
へ
なかなか肩身の狭い
あそうなんですか
うんはあみたいな俺らはサッカーだしみたいな結構すごいすごい結構かわいそうな目に一度会うみたいな
じゃあサッカーの話とかもあサッカーじゃないバスケの話とかもできない感じですねじゃあ
誰も知らないです誰もバスケがよく分かんないですねでこうあのバスケの授業あるんですけど、
うんうんうん、
体育に1回入るんですけど、
うん、
あの6年間のうちに、
うん、
あの本当にだからみんなできないんで本当に簡単なことしかやらないシュート入れるみたいな、
うん
それでだからもうまあ無双しちゃうじゃないですかうちの子とかが
そうです、ね、
他の学校のうちのチームの子もまあそういう感じで、
うん、
だからなんかうちの子だけドリブル禁止ねみたいな
へえー、そうなんですね
うんであと、うちの子だけ女子と女子チームに入るみたいな
え
残り男子で、うんうんうん全員男子チーム対うちの子と女子のチームで戦うみたいな、う
ん、へえ、それは女子はなんか出番あるんですかねその時
あてかまあ一応てかもう男女そんなに体格が女の子の方が大きいんで、
うん、あそっか
うんうんうんうんうんでもみんな両全員バスケはそんなもうバスケなーにみたいな話なんで、
うんうんうん、
だからそれでも別にいい勝負できるみたいな
あへえ まあ、中学とかになれば、まあ、バスケ部とか
あるんですけど、ね、そうなんです。だから中学校はバスケ部、うん、中学校はやっぱ普通にバスケ部いっぱいいるんで、中学になってやろうかなって思ってる子が6年生になってちょっとちょっと触らせてほしいって来ることあります。
あ、へ
え、うん、うん、でもう今の時期6年生がもう引退してて、うん、来てはいますけど、うんうん、5号からいきなり7号に男子はなるのでボールが、
う
ん、だから大きいボールの練習をしてますね、ずっといきなり、うんうん、いきなり成人サイズなのでもうこれで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。もうこのまま男子は中高そのままずっと7号なんで、
うんうんうん
うん、その辺が結構子供は女の子は5号から6号になるんですけど、
うん、
で6号のまんまかなずっと。
へ
え、うん、が企画、国際企画だったはずなので、
うんうんうん、
その辺がね、あとゴールがいきなり高くなるんで、
うんうんうんうん
うんうんうん、その辺のがこうミニバスいろいろちょっと言われるところですよね。こうちっちゃいのに合わせるのかどうかっていう。アメリカは違うはずなんで、最初から練習は7号のはずなんで。
あ、そうなんですか。あ、でも確かに
多分そうそうそう、すごいキッズは多分、
うんうんうん、
ちっちゃいのがあると思うんですよ。あの、
うんうんうん、
ニック・ヤングの子供はまだちっちゃいから、うんうん、すごいちっちゃいゴールでちっちゃいボールでやってましたけど、
やってましたね、すごい低いやつ、
ね、そうそう、うん、多分レブロン・ジュニアはもうあれ7号なんじゃないかなって。
あ、
うん、ちょっとその辺よく調べてない。コートのルールとか違うのかもしれないけど、もうとにかく早めに7号では普通にコートで練習するはずなんですよ、高さも。
はあ、なるほど。
うん、だから NBA のあのハーフタイムショーでちびっちゃんたちができるんですよね、高さ変えないで。
うんうんうん、なるほど。そうだから、まあ、まあ、なんだろう、うん、その、まあ、ミニバスだからなんだろう、 NBA とは多少違うとはいえ、
うん、
やっぱりなんだろう、
うん、
試合の見方とかもなんかちょっとやっぱりなんか違うな、
うん、
違うなっていうか、私とか本当にバスケやったことないし、
いやいや私もやってないんで。
いやでもなんかやっぱりそのなんだろう、うん、触れる機会が多いから、なんかこう言ってることとかもすごいなって思いながらツイッターに見てますよ。私とか
感染するのは好きだから、
うんうんうん、
その辺ばっかりずっと長いっていう、見るばっかりっていう、ずっと、
うん、あ、そう、それでまあ、あのケビン・ラブの話にちょっと移ろうかと思うんですけども、
すいません。
あのそのケビン・ラブはそもそも UCLA の時に見てたんでしたっけ？
あれ？
ん？あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。
はいはい、すいません。なんかたまに途切れますね。
ね、なんで？
なんだろう。そう、ケビン・ラブは、UCLA 時代から見てたんですよね。
うんうん、あ、いや、
あ、違うんですか？
違う、その頃は見てない、見てない、一応見てるのは10、11シーズンからなんで、へー、あの2008年にドラフトされてるのは知ってるけど、その辺はちょっと、うん、忙しくてあんまり試合っていうかスポーツ観戦をしてない時期なんで、
うんうんうん、
それで10、11 MIP 取ってるんですよね。でその辺から結構注目しだしたかなっていうか、好きになったのがその辺、こう、まあ、スタッツ見る時間も増えて、 B パス入とかなかったんで PS で見るからたまにしかまあ会えませんけど、でその後からずっとこう過去に戻ってって UCLA の YouTube は全部見たんで、載ってる、
あ、全部載ってるんですか？
全部見ましたね。全部見ました。とにかくケビン・ラブで検索したものは
うん、うん、
YouTube は全部見ました。
すごい。いや、
検索して見てないものは、うん、あの最近のとか見てないものもありますけど、うんうん、残ってる動画は全部見ましたね。
すごいですね。い や、それは、UCLA は何年いたんですか？
あ、UCLA1 年です。フレッシュマンだけなんで。だからそんなにないし、マーチマッドネスも、あの、エリート8で負けちゃ、あれ？ファイナル4か、ファイナル4で終わりなので。
あ、でもファイナル4まで行ったんですね。
でもローズに負けましたから、メンフィスに負けたんで、
へ
ー、そこまででしたね。
いや、でもそこまで見てるってすごいですね。
いや、その頃すごい、それを見てた時期は具合が悪くて、私。
うん、はい。いや、笑うとこじゃないかもしれないですけど。
いや、なんか、下の子を妊娠してた時期で、で、私、つわりがひどいんですよ、すごい。上の子の時もひどかったんですけど、下の子の時は本当すさまじくて、なんか、何にも食べれなくなっちゃって、で、寝たきりになっちゃって、入院しなきゃいけないんだけど上の子がいるから入院もできず、もう2週間飲まず食わずで寝てた時があって、
うわ、あ、そこ、その癒しだったんです
、ね、でその時全部見ました
はー、すごい。
いや、いや、なんか多分その時のこの擦り込みが良くないんですよねなんか本当にその頃本当に具合が悪くて、なんか最終的にはなんか明かりを見ても吐くようになっちゃって、こなんか、なんかこう刺激が全部ダメになっちゃって、どんどんどんどんダメになって、
うわ、
それで薄めたアクエリアスだけで2週間生きるみたいな。
生きられるんですか、それで。
生きれ、何度か生きましたね。2週間で3キロ痩せましたね。
うわ
ー、しそれでもう毎週点滴に通って、休みの日に旦那に連れてってもらって、でその時に本当に明かりを見ても吐くし、ずっと布団かぶってたんですけど、なんか本当死にたくなっちゃって、飛び降りちゃいたいみたいな、もう本当つらくてと思って、なんかこう、なんかこうないかなと思って、こうちょっと見れるようなもんとか、本ももうチカチカして見れないし、で iPhone 手元にあって、その頃ツイッターは NBA やってないんですけど、でじゃあちょっとスポーツ観戦好きだから、好きなものでも見れば少しは気が紛れるかなと思って、そういえばと思って、あの人元気にしてるかなみたいな
へ
が、そう、あ、頑張ってリバウンド取ってるんだ、うっぷみたいな
あ、じゃあもう何だろう、なんかこう恩人みたいなところありますね。
そうそうそうそういらない、こう本当向こうにしちゃ迷惑な恩人、
いやでもなんかすごい納得しました、すごい。
それでこう全部、それだけをこうちょっと元気な時間にちょっと見るみたいな、でこう、あ、生きてるんだみたいな、私がみたいなあの人も生きてるしみたいな。
いやでもそういう 気を紛らすのってね、やっぱりそうでもない、
なんか忘れられない、もう吐きたいしかなくて、他に忘れられることを見つけようと思って、ちょっとと思って、そこがこう良くないですね
いやでもそこがいてくれたのがすごい良かったですよね。
なんか YouTuber って良かったですね
本当ですよね。
そう、検索してハイライトがこうなんとか乗る時代だったんで、良かったですよね何がいいのかよく分かんないんですけど
いやそうなんですか、本当すごい大変でしたね。じゃあそれは、
まあ、ピークが来て、それのピークが終わって少しずつ良くなったんで良かったですけど、本当に、でもなんかもうだから、そっからこう検索してハイライトを見るのが癖になって、
あーもう、
でこうだんだん話したい人が出てきて、ケビンラムのこと誰かと話したいなっていう欲が出てきて、でツイッター前から別のアカウントはあるので、それは育児のことしか言ってないんで、そこで最初やっぱってことはこう、なんていうの、 NBA のことを言って、つぶやいてる人もいるんだろうなと思って検索し始めて、で結局、分かんた、まあ分けようと思って、思ってちょうどキャブスに移籍してきたんで、いい機会だしキャブスも好きになろうかなと思っ って始めたのがきっかけですね今は。
あ、じゃあそのタイミングなんですね。
まあいいタイミング、うん、いいタイミングだなと思って、
うんうん、
でちょうどあの、うん、子供も大きくなってきて、うん、私も働き始めてリーパスも自分の金で買えるしみたいな、
うん
うん、共に歩む5年間みたいな
すごいいろいろありましたねお互い
勝手に歩む5年間彼も痩せるしみたいな、
うん、いや本当それも すごいですよね。そのまあ体がこう肉体改造をした選手って、まあ、何かいるかと思うんですけど、うん、ケビン・ラブほど変わった人ってなかなかいないんじゃないですかね。相当変わってますよね。
結構大きくなる人は多いじゃないですか、
うんうん、あ、そうですね、
うん、こうつけるとか、
うんうん
うん、あとは、まあ、太っちゃうとか、
うん
うん、ここまで痩せるんだみたいな。
そうなんですよ。あの昨日生で見てきたんですけど、
あ、そうそう、やだ、予習しちゃってって思いましたね
いやそんなつもりじゃなかったんで、本当に急遽あの
そう
フリッパーズ、うん、キャブズ戦
インフル大丈夫ですかお母さん、
なんかまあ回復しつつあって、本当はすごい行きたかったらしいんですけど、
うんうんうん、
やっぱりまあインフルエンザだからちょっとまだ無理かなみたいな。
すいません、ありがとうございます。
そうそうそう、そんな感じで
何がって感じだけど、
うん、
私がお礼を言うんだみたいな
そうだからいや お大事にって言いながらもラッキーみたいな感じで、
そう、お大事によっしゃ、
う
ん、みたいな。
そうで、キャブズは見たことなかったんですよね。
ね、そうなんですね。ああと思って、
そう、なんかまあやっぱりキャブス戦だとやっぱり普通の他のチームとかよりも高
いんですよね、うん、そうそう、無駄に高いですよね、レブロンいるし。
そうそう、ってのもあって、ね、まあ、
うんうん、
やっぱりレブロンがこう元気なうちにっていうか見たいとは思っていながら、なんかまあうーんみたいな感じでこう、
まあね、他2試合見れませんだって。
ああ、そう、
例えばそうレイカーズキャブスだったらレイカーズ戦他の試合2試合見れるぐらいしません？
うん、特にまあ今期とかは
コービーとか、そうですよね、
うんうんうん、だから全然あんまり探さないんですけど、うん、そもそも、
うんうんうんうん、
だけどまあだからこれはいい機会だと思って、
うん、
行ったんですけど、やっぱりケビン・ラブ細いな。
どうでした？
細かったですよ。
あ、やっぱ細いんだ、
うん、細いなっても思いました
大きいですか、それともやっぱりそんな大きくないですか？
うーん、だからなんだろう、その細さもあって思ったほど大きくなかった。
あー、やっぱね、うん、やっぱ
モズとかがいるから、
そう、背はないからね、
うん、そこと並ぶとやっぱりモズコフ大きいなって感じでしたね。
あ、いや、あの人218センチですもんね
でかいです
あの人大きいみたいな、
うんうんうん、そうですね、だから、うん、
そうだってデアンドレですもんね、それでしかも、
あ、そうですね、
クリッパーズ戦ですかね、うんう
ん、
そう、
まあ、そんなになんか ちっちゃいなって感じではなかったけど、細いってい
う。あ、そうか、
っていう、
そうか、うん、そう、どうだったかなと思いながら
すごい一生懸命見てたんですけど、なんかこう写真が撮れないかなと思って、うん
うん、あんまり活躍してない
いやでもなんかすごい頑張ってましたよ。なんかすごいリバウンドをこうもぎ取る瞬間とかを見たりとかして、もう頑張ってる。
あ、ね、そう、飛び込む、うんうん、頑張って飛び込む日だったなと思って、うん、よかったと思って、
うんうん、なんかすごいやる気を感じられましたよ、すごい
ね。ちょっとお休みしたから少し元気になってよかったかなと思って、
うん、あれ怪我だったんですか？うん、
そうそう、デリーとぶつかってしまって、
うん、
左膝の裏が痛いってずっとそのキング戦は言ってて、
うんうんうん、
でまああれ最後まで出たんですけど、
うん、
まあ一応チーム状況的に大事は取れるんでお休み しちゃって、
うんうんうん、
全然今年コービーとやれなかったみたいな
あ、そっか、そ
前の試合もホームの試合もは肩がビキってなってやばいと思って引っ込んじゃったんで、うんうん、
あ、そっか、
うん、まあ、結果両方とも、ね、大事に至ってないからまあいいんですけど、
うんうん、そうですよ、ケビンもあれですよ、肩が、
そうそう、やっぱ肩怖いので、
うんうん、
もう けができないですから、うん、左はね、うん、
あ左なんですね。
そうですよね、左肩外されちゃったんで、うんうんね、もうとりあえず脱臼はもう一回したら結構厳しいと思うんで正直、よく戻ってこえたなと思ってるところですね。
だからなんだろう、でもゆりやさんを思いながらすごい焼き付けてました。
なんか本当現地にキャブ戦をたまたま、他のチームが好きで、
うん、
他のチーム対キャブスっていうのを見に来て見に行く人もみんな、
うん、
私のことを考えラブの何かを取ってきてくれるんで本当ありがたいなと思って、うん、ツイッター
いやもう本当に何だろう その辺イコールになってますからね。もうい
やなんか本当申し訳、迷惑な話で
いやでもそのなんでそこまでこう見てたって見てたのかっていう まあ、なんでっていうかそういう、ね、状況だったっていうのがすごい納得しました。
それはねちょっとどこにも言ってないというか、
うん、
そのマークさんが、
うん、
依頼してくれたブログの方にも書かなかったで書ききれなかったんで、うん、ちょっと全部そこは ごっそり抜いたとこなんで
まあ話した方が早いですね、うんうん、
そう私がね具合が悪い話を書いてもしょうがないかなと思ったりしてい
やでもなんかそういうのってやっぱり結びつきが強いですよね。やっぱりすごい個人的な、
そうそう本当にね、うん、本当に個人の事情、私のだけの事情なんですけど、
うんうん
うんうん、でもねこう何か救われた感じは、うん、まあいいのかなと思ったりして、
ね、
大事にしていきたいなと思ったりするんですよね、
うん、
恥ずかしいですね
いやでも本当に何か、うん、いい関係じゃないですか、
うん、ねえ何ていうのかな、こうまあそんなことなくて。私の方がずっと 10歳上なんでそんなことないんだけど、
うんうん、
だってこう誰も例えば応援しなくなっても最後のファンの一人になりたいなといつも思います。まあ私の方が先に死ぬんですけどそういうことはだからないんですけど
いや分かんないですからね、うんうん、いや幸せ者ですよねケビン・ラブは。そこまでのファンがいるっていうのは、
まいやまあ、私が幸せなんで、まあ、彼は彼の幸せを追ってほしいですけどとか言ってで私がこう勝手に幸せをもらってる状態なんで、でもなんかファンとして良くないかなとか思うんですけど、もうなんか最近はもう何でもいいみたいな、もうなんか元気ならそれでいいみたいになってきちゃってい
やでも本当に分かる、それは分かります。
なんかほらもっといいプレーしなきゃいけないし、
うんうん、
でももちろん取んなきゃいけないし、
うんうん、
あれなんですけど、いやでももう生きてるだけで万々歳みたいな感じになってきちゃって
究極の、うん、いやでもそうなりますよね。私も基本的になんか頑張ってくれればそれでみたいな、うん、あからさまに頑張ってないとかじゃない限り、
そうそう、
うんうんうん、
まあ明らかやらないけど明らかふざけてるわけじゃないから、
そうそう
そう、うん、手を抜いたりとかそんなにまあ多少今サボったとは思いますけど、う
ん
う
ん、まあねそんなに
ね、うん、そうそうそうそう、そんなにそうこうパッと見そこの悪いことはそんなしないタイプなんで、
うんうん、そうですよね、
うん、うん、そう。まあ、野球賭博みたいな、ああいうのしてたらショックだなとは思いますけど。
野球賭博？
うん、今野球賭博の話がすごい、日本のプロ野球で話がすごいしてて、
え、選手は？
うん、私、選手っていうか、巨人軍？
うん。
うん、まあ、巨人ファンなんで、
うん
うん、これケビン・ラブやってたら傷つくな、さすがにちょっとがっかりするなって思いますけど。
それは全然知らないですけど、選手が自分のチームのあれにかけてるってことですか？
なんかね、なんか最初はその普通に勝敗をかけてる人がいる、
うんうんうん、
うん、まあ要するに悪い人が他にいて、その賭けに乗ってる選手がいたっていう話だったんだけど、
うんうん、
なんか最近言われてるのは巨人軍全体でもなんかヒット打ったらどうのこうのっていう賭けをこう選手っていうかチームの中でしてたっぽくて、うん、なんかこう子供もあった、あるじゃないですか。こう、今打てなかったら、飴おごれよ、みたいな、そういう延長がそのまんまチームなのかな、とか、ちょっと思って、あ、詳しく見てないんですけど、あまりにショックで。で、すごい、それで問題に、今、なり始めた、本当にいいところ、なんですよ。うん。だから、まあ、うん。まあ、巨人軍だから、もみ消しちゃうのか、わかんないですけど、でもまあとにかくそういう怪しい言動してたっていうのを見て、いやーなんか嫌だなっていう。
それってあれですかね、何年か前にアメリカのアメフトのチームで、
うん、
あったんですよね。
そう、サッカーもあったんですよね。サッカーも八百長昔やってて、しかもまた好きなチームで、ユベントスってチームが、イタリアのチームが好きなんですけど、ユベントスは八百長してて、それでこう、あの下位リーグに落とされた年があるんで、昔に、
うんうんう
ん、またかよみたいな、そう。大丈夫、ラブちゃんはそんな子じゃないみたいな。
いや大丈夫じゃないですかね。
そうそう、結局 そ、まあ、そっちに持ってってこう、うんうん、安心するみたいな、また
そこが大丈夫な限り私は大丈夫
です。そうそうそうそう、
うん、なんかアメフトであったやつは何だろう、こう勝敗がどうとかじゃなくって、そのコーチとかが、ディフェンスの選手にあのタックルで、うん、膝に行ったらいくらあげるとか、そういう危険な、
うん、
すごい危ない、
なるほど、
うん、そうそう、
でご褒美的に釣らせるってことですね。
そうそうそう、で相手選手にとってはすごい危ない危険な怪我させる、
うんうんうん、
わざと怪我させるみたいな、
あ、うん、それも嫌ですね、なんか、
う
ん、
だからそれでヘッドコーチが1年間
謹慎みたいな、
うん、になりましたね。
うひえ、
うん、
まあ、そういうのになりがち、なりがちってこう、そういうのとちょっと切り離せなく結局なるから、スポーツは難しいなと思うんですけど、
へー、
うーん、
あ、結構いろんなスポーツを見てるんですね。
大学の時に、うん、あ、昔からもう本当ちっちゃい頃からこう家では野球がついてるし、うんうんうん、だからもうドラマじゃなくてスポーツ中継がついてるのが当たり前の家だったんで、それでもう小学校中学校なるぐらい夜中ちょっと起きてるじゃないですか、子供って、
うんうんうん、
で F1 見てたり、
へ
ー、うん、であの、あのアメフトも日本に来てた時期もあったじゃないですか、そういう時も見てたり、フィギュアも好きだし、うん、オリンピックも時差を夜中起きて見てるし、いつもっていう感じでずっと、うん、で大学に入った時にやっぱもう感染ずっとで、高校は中学の時に J リーグが始まって、それでまあ見に行って、結構こう好きな選手もいて、練習見に行ってサインもらったりとかもしたし、うんうん、それで結構いろんなとこ見に行って、そのまんま中高大きくなって大学に入った時に、
うん、
まあどうせなら大学はもう本当にモラトリアム期間として好きなことしようと思って、
うんうん、
こうスポーツ新聞を作るサークルに入ったんですよ。
へえ、そうなんですね。
そんなのがあって、うん、これはいいやと思って入ったんで、もう大学の時だから NBA 見てその頃は見てなくて、
うん、
もう大学、そのカレッジスポーツにどっぷり、4年間どっぷり取材の真似事をさせてもらって、そう、うん、その辺がやっぱずっと楽しかったっていうか、
うんうん、
かなっていう、うん。それでいろんな、それで大体いろんなスポーツ全部見たんで、
なるほど、
こう、うん、あの大学の うちの大学の部活にあるものは全部取材に行かせてもらったんで、それですごいやっぱこうなんてスポーツやってる人尊敬するし面白いなってすごい思いますね。
へえ、結構すごい深いつながりがあるんですね。
でね、そのままそのジャーナリスト、ね、新聞記者にやっぱなろうかな、スポーツ新聞の記者になろうかなって思ってて、
うんうん、
でまあ全部落ちたんですけど。
うん、
就職ってことですか？それで、うん、そうそうそう、就職は、うん、就職は全部落ちて、最終スポーツ新聞1個だけ最終残ったけどやっぱダメで、
うん、
それで、でまあそっからまあ趣味、趣味かな、うん、っていう感じですね。
なるほど。まあでもそうですね、すごい満遍なくっていうか何でもいける。
何でもいけます。何でも。何でも結構好きなとこを見つけられる、うん、こうなんか、うん、こうケビンラムのリバウンドじゃないけど、こうなんか、そんなにこう、ただ点数じゃないところを見るのも面白いなってずっと思ってるんで、結構、アメフトも大学あったんで、
うん、
アメフトも結構こう、ちょっとずつ進んでいくのとかも面白いなと思ったり、
うん
うん、アメフトは結構チアも派手にやるんで、その辺も面白いなと思って見たりとか、
うん、
うん、あとなんだろうな、自動車部とかも結構面白かったし、
自動車部？
自動車。
レーシングってことですか？
レーシングですね。
へ
え。あったんですよね。で、女の子がその年はうまい子で、
へ
え。うん、面白かったですね。そういうのもやったりとかいろいろしましたね。まあサッカーは基本私担当だったんで、
うんうん、
サッカーは結構その年はちょっといいとこ行ったんで、うん、大阪まで取材行かせてもらったりとかして、うん、で取材のあの普通の取材のところ の記者席一応もらえるので、記者席、うん、記者席その普通のサッカーの編集者の人とかをこう、うん、横目で見ながら、
うん、
面白いなと思って、うん、選手の出待ちのやっぱシャワーの匂いを嗅ぎながら待ってたり待ってたりとかしましたね。
じゃあ結構ルールとかもいろんなものに詳しいっていうか、ある程度はやっぱり
ね、だ就職しようかなと思った時に一応ルール全部と思ったんで、うんうんうん、一応その時のルールは全部覚えてたんですよね。もう見てないものはもう忘れちゃいましたけど、うん、今は、
うん、
あとフィギュアは好きな、フィギュアスケート好きなんで、うん、フィギュアスケートは結構ずっとスタッツっていうかこう、うん、あの評価点を追ったりはしてましたね。
ああいいですね。フィギュアもなんだろう、私も好きだけど全然なんだろうフォローしてないんで、それこそ本当のオリンピックとかで見るぐらいですね。
そう、フィギュアは結構こう、うん、シリーズがあるんでこういろんな国回って、うん、それでこう順位を決めて、
うん、
でやっぱこうファイナルみたいのがあるんで、
あ、
それにそうグランプリファイナルがあるので、それで一応順位を決めたりとか、それで、うん、あの五輪の枠の数が決まってくるんですよね。私アイスダンス好きだったんで、
うん、
で結構アイスダンスはもう今はすごいこうなくなっちゃったけど、技術を評価するあの、うん、コンパルソリーダンスっていうのがあったんで、それがすごい好きで。
なくなっちゃったんですか？
コンパルソリーないと思います。今はちょっと最近見てないんであれだけど、多分今スケートを見てるフォロワーさんがコンパルソリーは多分再開した方がいいと思って言ってたんで、
うん、うんうん
うん、ですね。その辺、それもやっぱ金髪のおじさま追いかけた。もうブレない、かけらもブレないみたいな。
なるほど。
めちゃめちゃ 目は青いみたいな。
うんうんうん、すごい好き。今だと誰ですか？
ん？ん？
今だと誰ですか？
いや、今はもう全然、うん、もうその人引退しちゃって、
うん、
でその人がすごいこう結構こう。あの交通事故を起こしたりして結構こうきつい辞め方なんで、結構ショックを受けて、あんまりもうちょっと今離れてるって感じですかね。
あ、なるほど。いやでもオリンピックですよね。
そうです、オリンピック。あと世界選手権日本に来たんで、それは見に行きましたね、うん、
フィギュア
フィギュア見に行きましたね。高橋大輔がいた時期 いた時代ですね。
誰ですか？
あ、高橋大輔がいた時代。
へ
うん、ですね。でそのダンスの選手がまだで現役だったんで、
うんうんうん
うん、でも次の世界選手権にはもう出ないだろうなっていう年だったんで、それで 見ましたね。すごいすごい良かった。その時本当に良かった年なんで、
私も昔本当に子供の頃フィギュアのそれこそオリンピックが終わって、うん、た後に多分なんだろう、伊藤みどりとかが出てた頃だから本当に昔なんですけど、
あ、わかります、わかります。
何オリンピックだろう、
ソルトレーク
かな、
うん、そのぐらいだった、みどりさん、もう一個前かな、
多分
長野、
長野は違う、
もっと前だと、長野は違うね、
うん、でなんかそのだから、なんだろう、みんなの記憶に結構新しい頃に、そのオリンピック出た人たちが、うん、なんだろう、エキシビションツアーみたいなのしてたのかな。
ああ、うん、アイスショーだと思いますね。
うんうん、それをなんか、見に行って、しかもなんか母親が、母親の友達何人かと行くはずだったんですけど、なんか行けなくなって、
うんうん
うん、なぜか私が
大丈夫。あ、またまただよ。
お母さんの友達に混ざって。
お友達の、で、あ、お母さんが行けなくなったんだ。
そうそうそう。っていう、ちょっとなんか、なんとも言えない状況だったんですけど。
あ、だメダリストオンアイスとかですね、多分ね。
ああ。だからすごい、
うん。あるんですよ、凱旋ツアーみたいな、ね。
うん、そんな感じで、うん、凱旋みたいな感じでした、うん。それを見に行って、すごい感動しましたね。うん、
そう、相性は相性でいいんですよね。競技は競技でいいし、うん、相性は相性で点じゃない、いい滑りをしてくれるから、それも結構横浜に、うん、あ、横浜でやればよく見に行きましたね。
あ、そうなんですか。だからそれ、一回しか見たことないんですけど、
うん。
うん、すごい、子供ながらにすごい感動したので、なんか、機会があったら、また見てみたい気はしますね。
うん、ね、やっぱ本当ショー面白いんですよね。うん、結構、うん、商用のなんていうのかな、プログラムはすごい凝ってるっていうか、
うんうんうんうん、
好きなこと、うん、彼らが好きなことを結構やるので、
うんうんうん、
うん、点にならないけど好きなことをやるのもすごい面白くて、
そうそうそう、なんかそうですよね。なんかバックフリップとかやったりとかして、
あ、そうそうそうそうですよね。
昔いましたよね、一人なんかフランス人の
黒人の、あ、ボナリーです、ボナリー、多分ボナリー、そうそうそうそう、スルヤボナリーかな、
うん、
もういた、ブラック系のですよ、
そうそうそう、
方ですよね、女の子ですよね、
そうそう、もういたい気がするんだけど、同じ年ですかね、うん、同じ頃ですよね、でも多分、ね、
そうです、本当に、うん、そう、多分同年代だと思います、
うんうん、なんかいた、多分やった気がします、それで、ああやってくれたみたいな、
そう、あの頃、そう、あの頃面白いんですよね、すごく、
うん、なんか
あの頃、うん、あの頃フィリップ・キャンデロロっていう長髪のフランス人の男性がいて、
うんうん
うん、すごいダルタニアンのコスをする、
うん、
して踊るんですけど、
あ
れ、あの辺とかめちゃくちゃかっこよくて、もうどっちかというと点っていうより小向きですけど、それをでもオリンピックのプログラムとかでも結構やって、
うん
うん、その辺も好きでしたね。
そうなんですよね。それで、それが、アメリカに、のベイエリアに住んでた頃だったんですけど、
うん。
うん、クリスティ山口がベイエリア出身だから、それもなんか、
ああ、
うん。みんな、
そうか、う
ん。みんなクリスティみたいな感じ
で。ですよね。あの頃すごく人気ありましたよね。
うんうんうん。
うん。
盛り上がってましたね。
そう、すごい懐かしい。
懐かしいですね。
懐かしい、結構ね、うん、今はもう高いんで、アイスショーも、
ああ今なんかすごい人気みたいですね、日本で、
まあ、そうそう、今も人気、今結構人気ありますよね、うん、ありますね、
うん、
なんだ、うん、結構取れない、取りづらい、まあファンクラブ入ってないと前の方取れないんで、
ファンクラブなんてあるんですね、
協会でスケート協会に確かあるんですよ、
あ、じゃあもう全体のファンってことですか、
全体の、そうですそうです、確かそうだったはず。でも本当になんていうの、この私やナゲさんの同年代のこのファン層、
うん、
こうおお奥様層なんですよね、
うんうん
うん、スケートって。
あ、なんかでも分かる気がする。なんか
ね、だってお母様のやっぱお友達だったじゃないですか、うん、もうずっとそういう層なんですよね、奥様層
あ、そ
うか、すごいんですよ。
そうなんだ。あ、なるほど。うーん、あ、なんだ、私たちが子供の頃結構その盛り上がったからそれでかなと思ったけど、そういうわけではなくて年齢的に
そういうのが見たい、脈々とずっと奥様層、
そういうのが見たいお年頃なんですかね。
そうです、すっごいなんか詳しい人もいるっていうのも
、なんか可愛いんですかね、やっぱり ね、
やっぱ可愛い、今スケート結構あのやっぱハイタッチとかもできるし、
うん、
プレゼントとかもあげられるし、
あ、そっかそっか、距離感がね、うん、
意外と距離感がこう、うん、リンクでハイタッチできるのはかなりこうちょっとこうグッとくるのかなと思いますね。
うん、
うん、
そっか、やっぱそういうのがあると一気になんかこうね、のめり込みますよね、やっぱね。
ね、でもやっぱりね、私も一回リンク降りれる機会があったんで、でやっぱり、うん、高橋大輔の匂いをこう思いっきり嗅ぐみたいな。必ず行ったら嗅ぐみたいな。
匂いしました？
あ、なんかね、うん、すごい滑った後だったんで臭いかなとか思ったんだけどうん、うん、そんなことないんですよね、やっぱね、げえいい匂いするみたいな。
へえ、そうなんだ。
みたいな。こう気づかれないように鼻で吸うスキルばっか際立つみたいな。
ちょっと鼻が膨れてるみたいな。
そうそうそう、鼻だけ膨れてるみたいな。
いやでもなんか寒い、寒いっていうか、一応アイスだからなんかすごい吸い込んだら鼻痛くない？そうですよね。
めちゃくちゃ寒いですよ。
ね、寒いですよね。
なんかでもほら途中でトイレに立っちゃうと、
うん、
大事な演技が見れなかったりしちゃうんで、その辺すごいもう水分を絶って、
あ、あのそれ結構次から次へと間髪なくある感じなんですか、途中で。で、ん、
あ、あれ、あ、大丈夫、
はいはい、あのそれは次々と演技があって、あんまり
そう、そうです、そうです。で、結構休み時間あるけど、休み時間やっぱトイレ混むじゃないですか。
あ、そうですよね。うん。
うん、で、まあ、プログラム買ったり、プレゼント渡し、プレゼントはこうボックスがあって、あげていいところもあるんですけど、そういうのを入れに行ったりするとトイレの時間ないんで、
うん、
なるべく立たないようにするっていう。ほんと寒いんですよ。
寒いですよね。確かに私も、その見に行った時に、なんかすごい寒かった。
そう、寒い印象がすごいんですよね。
うんうん、寒いな、
うん、だもう、 そうリンクに近いとも本当ブランケット、
あ、
夏、なそう、昭和夏なのに、
うんうんうん、
そう、こう結構こう、あ、そこは寒く、寒いからすごいこうあったかくしなきゃいけなくて荷物が多いみたいな、脱いで出たら半袖にするみたいな、うん、
あ、なるほど、
結構体に負担でけえなと思いながらよく通ってましたね、
寒暖の差が。フィギュアはその大学とかでもあったんですか？
あ、フィギュアはね、
うん、
見てはいない。アイホ、アイホソッケーありました。フィギュアは弱かったのかな、いなかったのかな、うん、とにかく取材するまでには行ったってない、なかったですね。
フィギュアってでも大学とかであれするんですかね、なんか個人でやってるイメージが
あるんですけど。あ、でも、うん、高橋大輔とか織田信成は関西大学だったんで、
あ、なんか一応大学の、
まあ、そうで大学にこう、まあ、院までも残ってこう長くやったんで、
うんうん
うん、大学で推してくれてるとこもあるし、うん、スケートリンク の、 そのクラブがずっとお金を出してやってくれてるとこもあると思います。
うん、
うん、でも荒川静香も仙台だから、うん、
あ、そっか、もしもし
ですね、うん、あ、もしもし、
あ、すいません、なんかたまに静かに途切れてまたスッて戻ってくるのがすごい不思議なんですけど、
うん、戻ってくる、なんで？
で戻ってくると平気なんですけどね、なんだろうね、
うん、
あ、いや意外となんかすごいフィギュアの話を聞けた、
意外とそこができるんだみたいな不思議、
いやなんかまさかフィギュアの話になるかも、でも今年も実はオリンピック。
そうなんです。